で輝くもっともっとあなたらしく Go Firing でありがとう一生なら叶う夢がある
IT 部キッチョサポーター有賀芳生の Go Firing。こんばんは。4月後半となりました。いかがお過ごしでしょうか。頑張っている女性起業家さんを応援する30分。本日のゲストは一般社団法人食べトレ協会理事代表の子供の能力を覚醒させる食事法、内田彩子さんをお迎えしております。さあ、どんなお話が聞けますか。お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお送りする夢の種神奈川スタジオからお送りします。
ご縁、応援、貢献ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めましてこんばんは。ゴーファイトウィンパーソナリティの有賀芳生です。本日のゲストは一般社団法人食べトレ協会理事代表、すごいでしょ、理事代表ですよ、ね、子供の能力を覚醒させる食事法をお伝えしていらっしゃる内田彩子さん、いつもあやちゃんとお呼びしているので、あやちゃんと今日もお呼びしたいと思います。それでは早速お呼びします。あやちゃん、
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。いろいろお伺いしていきたいと思います、はい、まずこの食べトレ協会、はい、こちらをちょっとご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、ですね、はい、一般社団法人食べるトレーニングキッズアカデミー協会というのが、はい、正式名称なんですけれども、はい、子どもの能力を覚醒させるっていうような、はい、食べることって大体体をね、はい、治したいと思って、はい、皆さん来られるんですが、はい、体ってのは簡単に変わるよっていうことで、そこから先のそうなんですよ、まあ、あっという間に変わります。食事でしかまあできてない、実際に、ね、私たち光合成もできませんし、はい、食事でしか私たちの体の全成分できてないないところがあるので、はい、食べるものを変えるともう体はあさり変わる。だからそこから先の可能性というか能力がみるみる変わることを楽しんで、はい、親御様をね、育ててほしいってことをお伝えしている協会になります、
はい、ご紹介ありがとうございます、はいはい、そもそもですね、この食べとり協会さんと この出会い、
はいはい、
ね、経歴というか、はいはい、今のお仕事にこう出会うきっかけみたいな人をお話ししていただいてもよろしいですか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、ですね、私自身、はい、今食べトレ協会というのは5期目の協会なんですが、はいはい、私自身が食に出会ったのが7年前ですね。で、実際食に出会ったのがもうそもそも食べトレというもので初めて、はい、食を整えることを知ったんです、はい、でもそれまでは私自身の経歴はもう本当に普通に、はい、何でしょうね、会社員を10年していて、うん、でその後子供を育てて専業主婦にどっぷり変わり、8年ほど専業主婦時代を経て、はい、そこから職に、子供のことがまあきっかけなんですけれども、はい、それで職に出会って仕事にするに至って、はい、今ですね、はい、起業にして、はい、今に至るって感じです。
そのお子さんっていうのは、うんうん、今お子さんお二人いらっしゃる、
はい、はい、2人ですね、はい、
何かこうやっぱりアレルギーとか、
うん、そうなんです。もうね、とにかく頑張ると子供が2人もいまして、はい、その上の子が今中3、今一瞬年が分からない中3で、はい、下が小6の、まあ、娘と2人いるんですけど、はい、うんうん、もう上の息子がですね、とにかく体がベラボーに弱かった。
あら、まあ、
はい、もう1歳半から職を8歳で変えることになるんですが、はい、それまでもう毎年欠かさずインフルエンザにはかかり、それこそ AB 両方かかる年も、まあ、少なくなかったんで、多分8年ぐらいの人生で彼はその8年、ね、間の間に13、4回インフルエンザにかかってる。
いやいやいや、ご本人も辛かったでしょうね。
そうですね。で、あと本当にね、その元々の、体質として気管支も弱くて、喘息持ちでしたし、必ず吸入を20分ぐらいして幼稚園に行って、もうとにかく体からくる気管、なんだろう、感触とかがね、 すごいっていうので、もうとにかく悩みばっかりの子育てをしていました。
でいろいろなさったんですよね、それを改善するのに。
そう、はい、結局あの、ね、体はもともとそんなわけで弱いんですけど、それは諦めてたっていうか、私の遺伝かなと思って、しょうがないな
と。いや、お母さんってどうしても自分のこと責めちゃうんですよね。
本当そうなんですよ。私自身もやっぱり体強くなかったので、この子はそうかそうか、出産で全部デトックスを引き受けてくれたんだなって。
あやちゃんも辛かったですね。
でも本当ね、当時はもう、もう毎日げっそりするぐらい悩みばっかりだったんですよ。
そうでしたか。なんかいろいろなさったんでしょ、ね、コーチングとか。
そう結局、ね、体のことはそんなわけで諦めてたけれども、心の方の方がね、息子は発達のデコボコが発達障害っていうのを言われたのが幼稚園の時ですかね、もうどこでもかしこでも癇癪を起こす、周りと、本当足並みが揃わないとか、みんなが楽しんでする行事にはほぼ参加できない、しない、泣くなので、もう心の方をなんとかケアしたいっていう思いで、
それでなんですね。
そうです。だから体じゃなくて心の方でコーチングとか発達心理学だとか、もういろんなありとあらゆるというか、私がなんかこう今できそうなことを、本当本も講座もいろいろいろ
やっちゃん、ママすっごいね、もう奔走されてたんでしょうね。
当時ね、だから本当心のことはかなり相当いろんなことをやって、
で
お母さんの、寄り添い方とかね、あの発達のその領域っていうのだったりとか、そういうのも通っていて、通級指導教室にも小学校の 4,5 年生まで通ったかな。
は
い。で、もうだいぶ心は落ち着くところまでは行ったんですけど、最後まで残った課題が体から来るメンタル落ち。
そうなんですね。
で食欲もこれは体から、本当にもう体を整えるしかないっていうぐらい、やっぱり小学校3年生の時にかな、あのほぼほぼそれぐらいになると自分でメンタルコントロールもできるようになるんです、子供も、あのいろんなテクニックを身につけて、なんですけど体が落ちるっていうのが、月に1回ぐらい喘息発作が起きていて、そうすると月の半分は超機嫌が悪くて、自分でもどうしようもできないぐらい友達ともトラブルが起きるみたいな。
そうだったですか。
ですね、で結局もう意を決して食を学ぶか、私自身が食はね、食べることが大好きで食い道楽なんですね。なので食を学びたくなかったんですよ。面倒くさそうじゃないですか。
そっか、逆にか。
なので食のことは学びたくなかったし、そもそも自分が体が弱かったので、自己流で結構子どもの食は気をつけて育ててるつもりだったんです。自己流なので全くね、いいと思うことをいろいろやって、結果として息子には何もうまくいってなかったってことなんですよね。
本当だって、お母さん試行錯誤、ましてほら、初めの子って、うちもあの長男とあの男と、娘なんですよ。だからやっぱりね、男の子は体弱いからね、やっぱりね、女性の方が、なんかあの精神的にも、こうやっぱりなんかね、ずずしくてなんかなんかその弱い。でもそうか、それにずっと寄り添ってらっしゃったんですね。
寄り添うというか、もう逃げられないですよね、子育て。
いやでもすごい、いや、あやちゃんも頑張ったんだね。
いやありがとうございます。
それで、あの、その職との、ということで、
出会ったのがそこですね。
そうだったんですね。それで、それを職を変えてからというか、そこからどうなりましたか。
もうすごい、という間に変わりました。びっくりするぐらい、本当に、なんだ、今まで私がやってきたことは何だったのっていうぐらい、1週間でまず、娘のまず体温が、娘だけ平熱が5度台だ、35度台。ここもみんな高い、うち我が家高いんですけど、娘だけ低かったのが、それが2週間で平熱がまず1度上がって、
お父さんも。
そうですね。で、免疫がだからあまり風邪とか引きにくくなったんですね。
すっごいな。
で、1ヶ月で息子が喘息発作を起こさなくなった
の。うわ。
で、その後、熱は出るんですけど、一晩で熱が勝手に下がるようになって、なので病院の予約とかはね、大体熱って長さ夕方とか夜に出るので、ネットで予約を小児科のをするんですけど、朝になったら下がってるから、あ、よかったね、じゃあ学校行ってねって言って、病院をキャンセルする。で、病院に行くチャンスを失うように、チャンスっていうか機会がなくなって、ほんと2週間半ぐらいに一度は行ってたんです、小児科に。もうとにかく常連で。
で、
喘息の予備薬とかも弱いのをずっと飲み続けてるんですけど、それをもらう機会がなくなったので、薬を飲まなくなった。で、結局熱も一晩で下がる、喘息発作も起きない、親って言ってるうちに急にもしなくて、結局いいわけですよ、発作が起きないから。
いやもう、あっという間にこうあの、もやもやの部分から、本当にもう、
本当に、
視界が開けたっていう。
そうです、そうです。もう本当なんか2週間からきっかけで、1ヶ月、結局多分2、3ヶ月以内ぐらいで、体の悩みはほぼなくなっていて、そうです。で、その後、 心の方で私自身がですね、もういろいろ学ぼうと、その食のことを学ぼうと思った時にどれにしようと思ったんですよ、うん、いろんなのがあるわけですよ、うんうんうん、食の学びって言っても、はい、世の中には、
はい、
で、
はい、
ただ私の中でですね、うん、西洋医学と東洋医学ってもありますけれども、なんとなくやっぱ自己免疫力を高めるとか、うん、持ってる力をフル活用じゃないですけど、うんうんうん、そういう東洋医学の方を学んでみたいなって思いが当時あって、うんうん、東洋医学の中で探したんですね、で薬膳とかまあそれでもいろいろあるわけですよ、
はい、
その中食べトレというものは、はい、ちなみに私が作ったコンテンツではないんです、
はい、
当時、はい、私のね、あの前の代表ギールさんっていう方が7年前に作ったコンテンツで、はい、その時ギールさんが子どもの心のこともほぼほぼ食で解決できるってたまたま言ってらした時があったんです、メルマガかなんかで。
それを何かでキャッチされたわけですね。
そうです、なんで登録してるのか覚えてないですけど、
すごいな、もうアンテナってこう ね,
ね、そうです、絶対私の中でやっぱり心のことが一番悩みだったので、心を改善できるというところにやっぱり惹かれた。当時疑ってましたけどね、いやいや心は関係ないだろうと。でも、まあ、食をね、
はい、
食で体さえ強くなれば、うん、心もまあ、彼は自分でメンタルコントロールができるから、まずは体だけど、
はい、
でもやっぱりそれで心がもし持ちつけば言うことないなと思って、コンテンツをまあとりあえず食べてる学んで、はい、で最終的に結局心はもう半年ぐらいで別人級になりました。
ららら激変ですね。
もう本当にそうです。本当に良かったですね。
すごいな。
我々親子は本当に面白いと思います。
そうなんですね。じゃあ、あの次のコーナーで その食べトレの、
はい、
はい、あの商材メゾットとか、
はい、
すごいですね。良かったですね。
はい、
はい、じゃあちょっと次のコーナーいきます。
はい、
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、本日は、ゲストに内田綾子さんをお迎えして、お送りしております。とその食べトレ協会ですね、
はい、
はい、そちらの方のもうちょっと詳細というか、
うんうんうん、
はい、メソッド的なところの部分もお聞きしてもいいですか。
はい、食べトレというのはですね、はい、陰陽五行論、中国のね、うん、陰陽五行論とあと東洋医学、はい、マクロビオティックがベースになって作られたコンテンツでですね、はい、世の中、まあ、木火土金水っていう5つのエレメントに分類できるよっていうことをちょっと小難しいかもしれない、それをすごく簡単に分かりやすく、はい、お母さんが何をしたら子どもの能力を、その何だろう、はい、もともと持ってる力が素晴らしいものがあるんだけれども、はあ、今は残念だけれどもほぼほぼその力をみんな使えていないですね、落ちちゃってる、例えば環境要因だったり、ね、まあ、食べるものの影響もってかすごくそれが大きいんですけれども、だからそれが、まあ、食がね、豊かな分っていうのかな、はい、いろんなものが売っていて、だからこそ食べ、やっぱりこう選ぶ力っていうのが必要だよねってこと で、
はい、
お母さんたちが自分の子どもの体質を知って、はい、ベストマッチな方法が分かるようになるっていうことをお伝えするコンテンツになります、
はい、なるほど、はい、うんうん、そうなんですね、
うん、
あのやっぱり食ってあの別じゃないですね、心と体って一緒、
そうなんです
よ、それがきっとすごく、うん、あの元にあると思うんですけど、うんうんうん、ちょっと詳しくお聞きしてもいいですか、
はい、ですね、これは陰陽五行の元々の考え方として、
うん、あ、そうなんですね、
そうです、内臓とかあの心っていうのかな、うん、メンタルですね、例えば肝臓がもう主で例えば肝臓っていう内臓がもともと担当しているメンタル、はい、感情ってものがあるんですよ、はい、それはイライラするだとか怒りっていう感情が、うん、あの増すんですね、肝臓が落ちると、
うわ、
そんな感じで、それぞれの肝臓とか心臓、小腸とか、はい、胃皮臓、膵臓であるとか大腸とかね、肺大腸とか、それぞれのそのもともとの臓器には心が結びついてるよっていうのがもともとの陰陽五行の考え方としてあって、
はい、
で例えばその時の肝臓が落ちてると心がイライラする、イライラすると集中力なくなるよねってことで、はい、子供、うちの子集中力がないのよね、例えばなんか仕事、宿題しててもすぐに席を立っちゃってとかいうお子さんは、ちょっとね40個の質問で今の内臓の落ち具合を現状の数値化できるんです、
はい、それが分かるんですね、
数値化してる、それを見てみると、はい、あ、やっぱり肝臓がちょっと落ちてるっていう場合には肝臓に負荷がかかって ている食材がかなり頻度高く入ってるねってことをまあ分かりやすく表してもいて、だからそれは心のサインとしての内臓の内を表してるよねとか、それからまあ例えばお腹が痛いとかいうのは分かりやすく大腸のね、あのサインを体が出してるわけですけども、体の分かりやすい皮膚がカサカサするとかお腹が痛いとかいうだけではなく、心もサインを出していて、
めっちゃ深いですね。
大腸だとちょっとうちの子ベスベス泣きっぽいのねとかいう場合は大腸のサインだったり、
ちゃんと要因があるんだ。
あるんですよね。もう原因と結果でしか逆にないので、
言葉で責めちゃってたな。
責めますよね。
なんで泣くのは男のくせにみたいな。もう31になりますけど、
そうかそうか、
なんかちょっと失敗だったかな私親でね。
いや私もでも幼稚園じゃなく小学校の時本当めちゃめちゃ失敗。
いやでもそれをねこうやって今出会われて、まして速攻の今ね、代表理事、代表されてるという、
はい、
代表理事あやこさん、
はい、はい、ご縁ですね。本当にご縁、不思議なご縁だなと思います。1年弱前ですね、まだ私は代表引き継いで、はい、4月からでしたので、はい、
そう
なんですね、まだ10ヶ月ぐらいかな、
はい、
うんですね、インストラクターがうち100人ほどいる業界なんですが、はい、全国に100人いて、
すごいですね、
みんなお母さんですね、あ、はい、お父さんもちょっとだけいたりと、あと独身の男性もちょっとだけいらっしゃいます。
あ、でもそれだけ関心があるってことですよね。
うんうんうん、そうなんです。だからね、うん、子供のうち、まあ、名前が食べるトレーニングキッズとか入ってるから、うん、子供のコンテンツにはなってるんですけど、はい、大人も子供 もう当たり前だけど体は全く一緒なんで、はい、なのでもう大人はね、経営者とかもパフォーマンスは激上がりしますし、
なるほど、
そうです。なんでもあと食後眠くなるとか、そういう分かりやすいそういったものももちろんなくなるしとか、はい、いろいろね、
うん、そうなんですね、
大人もぜひ、はい、やってほしいなと思います。
すっごいもう本当にもう、うん、そのね、あの食べ取り許可でおっしゃってるのは、うん、本当にもう、うん、あのもう性別問わず、
はい、性別問わず、
本当に年代問わず、
年代問わずです。 そうなんです。
そこは全部もうまるっとサポートしていただける、
うん、実はもう本当にまるっとサポートができてですね、うん、まあ、ただまあね、一応子供のっていうふうに言ってる理由は、うん、やっぱりまあ今後ね、地球をこれから担う、
うん、
そうです、でっかい、はい、でっかいとこに言いますけど、でも、
いやいや大事です大事です、あのどんどん言ってください、
ね、日本を、はい、やっぱ日本をだし、やっぱ地球にはこれからやっぱ子供がね、本当に変わっていっていく必要があるよねってところ で子供が選ぶ力をつけるってことが最終的な、はい、まあ、ゴール、まあ、簡単に手に入るんですけど、結局家の食事っていうものはすごく影響力が大きいので、
はい、
お母さんの愛情の表れでもあるし、どうしてこういう食を選んでるのかっていうとねってことを普通にお母さんが伝えられるように、
はい、
まあ、伝えなくても現れるのでね、食事にね、なのでもうそうすると子供が最終的に自分の体に合 う、
はい、
例えばなんだろうな、パンがすっごく好きとかみんな好きだと思うんですよ。でもそれがもしも皮膚がカサカサするとか、アレルギー症状がめっちゃあるとかだって、それがもしパンだとしたら、ただ例えば選び方によって、はい、それもパンも別に全部が全部出るわけでもなかったりするんですよね、うん、なのでそういったものを知らずにひたすら食べまくるのも大きくなるのと、はい、自分でこれは合うよねとか、ここのパン屋ならいけるよねとかもあるわけですよ、
うん、そうなんですか。
あと頻度とかね、だからそういうのを自分で子供が選ぶようになると、うん、もうそりゃテストの成績とかも全然違
う、ね、
学力も全く変わります。
しかもこうあの、うん、上から言われてるんじゃなくて、
そうそうそうそう、
ね、親はね、そうやって押し付けて言ってるじゃなくても、やっぱりね、あの聞く耳って持たなくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ、うん、もう親が言えば言うほど子供は ね、聞かなくて、ね、耳を塞ぐわけで、
あのよかれと思ってることがなんかすごく
いや、もう本当そう、
うん、そうか、じゃあ、うん、お子さん自身が納得してってとこね。
そうですそうです、子供が自分で心地いいから、はいはい、食事こうするわみたいな、
いいですね、
そういう風になるっていうのは、はい、本当にもう食べ取り聞いた時はみんなそうなるし、はい、どこのお子方でも食べ取りじゃなくても別にいいんです、言ってしまうと、
いやいや
本当に食の選び方を、うんうん、もう全員が知ってほしい、うん、もう大人も子供も、ね、
100人にだからもう100人のそれぞれのやり方がある
そういうことです、ね、もう指紋と同じです。内臓のタイプは100人いたら100通り全然違います。兄弟でも親子でも全然違う。
え、そうなんですか。
そうですそうです、
よく体質が似てるとか、うんうんうん、そういう言葉で片付けてしまうけど、
片付けてしまいますよね、
うん、
いやそう、確かに似てるのはあるんですよ、はい、でもやっぱりね、お父さんお母さんの どこかのルーツから、
はい、
しかも先祖のどの辺からか、
そうですよ、ね、
ひょっこり出て今の自分の DNA に、ね、現れるので、やっぱりそこはどれぐらいの割合でとか、そうそうそうそう、なのでやっぱ知ってる方が楽です
ね、しかもそれをお子さん自身がね、
う
ん、そうやって納得して、
うん、そうです、
そうか、そういうのも含めてイライラがなくなったりとか、
うん、そ うなんですよ。
総括的なところなんですね。いやすごい深いですね、
うん、逆に言えば親がひとたび知れば、はあうん、もう先祖代々まで変え、
そうですよね、
伝えれる。でも本当にそうです。だからね、最初早く知ってほしい、
ね、一生身につく。
そうです、ね、その先祖ね、本当その子孫代々か、はい、間違えた。そうそうそう、一族がね、
うん、じゃあこのね後の方のコーナーでは、はい、これからのあのねあやちゃんの今ねちょっとおっしゃったけど、うん、さらに野望、
野望、
野望、はい、はい、聞かせてください。
はい、はい、
トークライブメリー夢の種。
はい、本日は食べとり協会理事代表の、子供のすごいよ、子供の能力を覚醒させる食事法ですよ。ね、内田彩子さん、あやちゃんをお迎えしております。
はい、
あの、彩子さんにとって、うん、あやちゃんにとって食べることって食って何ですか？
もうね、食べることは生きること。
うん、
もうそのままですね、その人の、その人のそのままを表しているっていうふうに思います。
はい、うん、そうなんですね。うんうんうんうん、そっか、もうね、食べるのを変えると、うん、どうなります？
食べるものを変えると面白いもので、はあ、何でしょうね、見える世界が変わってきますね、うんうん、
はあ、
例えばね、
は
あ、ファスティングとか、
は
あ、にしたことある？
ないんですよ。
あ、そっか、あるんですね。ファスティングって1週間ぐらいで腸内環境を整える、うん、まあ、世の中でいろんな方法があります、はあ、でいろんなことされてる、うん、ね、語られたことのある方も多いと思うんですけど、うんうんうん、一番結構分かりやすくて、はあ、腸ってすごい内臓の中でも流行り変わりやすい臓器です、うんうん、大体本当にもう早いとこだとまあ2日から、まあ、2週間以内ぐらいには全然腸自体がピカピカになる、だから1週間ちょっとでももう体感が得られるんですね、はあ、だから皮膚がツルツルになると。
いや、
そうなんです。でそれをするとですね、はあ、引き寄せ効果も結構あるんですよ。
あら、ま、
だからもう、なんだろう、自分が用事がある人から電話かかってくるとか、
は
あ、ばったり街で会うとか、
はあ、
私とか最近ね、電車でほぼ座らないことないんですよ怪しい話じゃないんですよ別に。なんかね不思議なので本当スピリチュアルじゃないんですけども、はい、私はスピリチュアルも好きですけどね、はい、好きじゃなの、はい、じゃなくて、うん、本当ね、自分の体の声が聞こえるようになると、いろんなものが、
体の声か、
そうです、そうするといろんなものがクリアになって、はい、何かよくわからない、何でしょうね、どういう原理かはわからないけれども、はあ、目の前の席が空くんですよ電車で。
すごい、今リスナーの皆さん今キーワードね、うん、はい、すごい体の声が聞こえる、うんうんうん、すごくないですこれ
本当に、
ね、いやいやいや、
だから自分のことがとてもわかるようになるし、はあはあ、いろんな意味で迷いもなくなる、うん、だから人生の選び方、ほら食の選び方なんですけども、はあ、そこから入っていくことで面白いもんね、人生の、例えば子供に習い事を何させようとか、はあ、そういったものも迷いがなくなります。
いや、
うん、優先順位が分かるのかもしれないですね、はあ、だから何が本質かなとか、例えば、
はい、なるほど、受けられた今までの方の、はい、こうお客様の声っていう、
はいはいはい
はい、例えば、
うん、あとね、分かりやすいところでいくと、はあ、例えば体の変化で言うと、うんうん、もう20代の頃まで体重が戻ったとか、はい、もう痩せるのも本当に、
それお母さんがね、
お母さん
も変わるんだ、
お母さんが先に分かりやすく変わりますね、
そしたらもうお子さんもえってなりますよね。
そうだから子供の食を作ってるからお母さんが先に変わるんですよ、
すごいな。
だから本当もうそういった肌がツルツルになったとか、はあ、もう本当に綺麗になるっていうのはよくあることなんですけど、うん、それだけじゃなくて体重はもちろん、あと、はあ、なんだろうな、メンタルの落ちがなくなるともよく言います。だから子供にイライラしなくなる。
そか、今のお母さんお忙しいからね。
そうなんですよ、ね、子供にねイライラしなくなるってやっぱすごい
大きくて、それも最高じゃないですか。
そうなんですよ、同じ子供は同じことやってるんですよ別に、うん、いつも通り部屋もぐちゃぐちゃだったりするけど、いやいやいや、うん、ママの心持ちがまあいいかって思えるようになるんですね。
やっぱりお母さんがニコニコしてると、
う
ん
う
ん、ね、
そう、
いつもなんかうちのお母さん角生えてるって、ね、私言われたことあるんだけどなんかそう、
ね、大変な時はね角も生える時もあるんですけど、ね、ただほら全体的にね角の生える割合は減らした方がやっぱ自分が心地いいし、
ね、自分がそうですよ ね、
ね、で子供も結局、まあ、このうちの子このままでまるっといったって思えるようになることが一番、うんうん、
余裕が
子育てで大事かな。
そっか、そ
う、あと例えば実際にその心、お母さんの心持ちが変わるっていうのも本当ねあると、例えば偏食とかアトピーで悩むとか、そういった体の悩みで皆さん最初は壊れることが多いんですけど、はい、実際、偏食もアトピーも悪い話では全然ないんですよ、はい、 別に体が分かりやすく出してくれるサインなので、うん、そうですよね、だからそれを、まあ、うちの子別にアトピーやっても大丈夫、うん、大丈夫、ちょっと柿の食べてあれが原因かな、痒いけどまあ大丈夫よって笑ってお母さんが言えることっていうのはすごく
大事、うん、いやお子さんも安心しますよね。
そうですよ本当にね。
お子さんの方の変化はどうですか。
もう子供の方はもう別人級によく言います、はあ、なんだろう、ちょっとどうしたのってぐらいお手伝いをするようになるとか、勉強も自分でするようになるとか、まあ、これだけ言うとなんかね怪しげに聞こえちゃうかもしれないけど、多分結局やっぱりお母さんの心持ちが変わって、うん、子供もなんだろう、やっぱ体調が例えばちょっと頭痛がするだけでちょっとやっぱ気持ちが良くないと一日友達とも楽しくはしゃげないってあるじゃないですか。です、ね、例えばそんなもんで体の中がとても絶好調だとやっぱりいいんですよね。
素敵。
今日の私、今日の俺なんか調子いいみたいな感じが日々続くと、はい、いろんなことがやっぱりいい効果が
出るんだと思います。それ自己肯定感にもつながりますよね。
めちゃめちゃつながります。ちなみに自己肯定感はね、はい、あれですよ、腎臓膀胱という臓器が使ったと
ってるつながってるんだ。
つながってます。
はい、なんでやっぱり日本人って特にほら、あんまり自分のことを褒めるとか、ないと、でもみんな頑張ってるでしょ。全部やっぱり自分にハグするってしないじゃないですか。
いやもうしてほしいよね。
してほしいですよね。はい、そっか。
そうなんです。だから本当ね、そういう意味で日本国民の自己肯定感も上がると。
食べトレ協会で買える。
協会で買える。だから本当野望としてはですね、はい、今の
語ってください。
はい、はい、やっぱ日本の、うん、これね残念なんですけど、はい、普通に売ってるものが良くないんですよ日本って。これはすごく残念な事実で、国産神話ってあるじゃないですか、はい、国産はいいみたいな、うん、なんか外国産は逆に香料もきついし、うん、ちょっと怖いなとかあるけど、うん、今やですね日本は世界に名だたるワースト1、2ですよ。もうね常に1、2を争う国として。
そうですか。
それは添加物だったり農薬だったり、まあいろいろなことですけれども、うん、残念ながら日本の食事情は非常に悪いんですね、はい、でさっきもね言ったけどやっぱその自己肯定感も低い、はい、例えば自殺率とかも若年層で自殺が、ね、あの死因のナンバーワン、
親としたら自分の子供が自分より先に亡くなってしまって、うん、そんなショックなことないじゃないですか。
本当そうなん
です。
先進国でそんなのは日本だけなんですね。
そうですか。
実は発達障害とかも右肩上がりでもうどえらい数なんです
けど、どんどん苦痛になってますからね。
でもそれね、うん、シンプルに考えるとですね、うん、食べるもので私たちほらもうやっぱり、ね、原材料食べ物なので、はい、食べ物の質をやっぱ上げるっていうのはすごい大事で、うん、そういったことがすべてもう問題解決につながるんです。あっさりと。で心からの、私はそれこそ心からのアプローチを気にしたわけですけど、はい、心それもすごく効果がある。ただ心は複雑だから、はい、ちょっとどういうアプローチかっていうのも時間がかかるし、でも体って単純なので、はい、うちのようにねもうたった 2、3 ヶ月で変わるわけですよ。なので普通に今はね当たり前に食べてるもので当たり前に病気になる世の中なんですね。普通にスーパーで買って普通にお母さんたちは料理が苦手でも頑張って食事を作る、はい、なのに、ね、子供はそんないろんな問題を抱えちゃってるわけです。不登校も多いし、はい、なんだけど、うん、もうこれをね普通に売ってるもので、うん、みんながピカピカ元気になるっていう日本の社会を作っていきたいっていうふうに思って、はい、これから動いていこうとしております、はいはい、
あの、うん、普段の活動ね、はい、されてるのって何かこう、どっちか SNS とかホームページですか、ね、
そうですね、ホームページ、はい、SNS、はい、そこのね、はい、メルマガとか、はいはい、それぞれインストラクターたちもみんなそれぞれのオンラインメディアというか、はい、いろんなものをやってるので、
はい、それはちょっと、まあはい、ラジオなのでそのリンクとかの、ねうん、あれがちょっと出せないので、はい、キーワード的な検索のあれですね。
そうですよね、
はい、
もう食べトレ協会、はい、ホームページで、
はい
はい、探していただくか、もしくは、はい、内田、はい、そうですね、そこに探していただくと、はい、見るものだと思います。あと内田彩子さん、はい、内田彩子、はい
ね、彩子さんはね、まあはい、あの彩子さんの字がね、はい、ちょっと説明していただいていいですか。
田んぼの谷、彩、はい、は彩る色彩の彩、
いいでしょう、彩る子なんだよ、 すごいんですよ今日もね素敵なね本当にピンクのねお洋服着てらっしゃいますけど、ありがとうございます、うん、そうなんですね、
はい、
いやもういろんな方に届くといいですね。
ねありがとうございます、はい、
リスナーさんに、はい、何か一言ありますか。
はい、はい、ですね本当に食べるものって、はい、もう生きることそのものなんですけど、はい、あっさりとそれが実は手に入る方法ではあるんですね、うんはい、なのでもうみんな、しかも美味しいっていうのはすごく大事、だから食べることで、そうですよ、健康になりたいとか思ってなんかこうやるとキリキリしちゃうんだけれども、はい、基本的には美味しいが一番大事なんです。やっぱり食べるのは楽しいし美味しいし、はい、デートで絶対食べるじゃないですかご飯を。
そうですね、
なのでやっぱそういう子を忘れずに、はい、自分の中の落としどころを探していただくってことをしていただきたい。
はい、
はい、
そうなんですね、うんうん、いやなんかすごくね食に関してのその気持ちがすごく軽くなりました、うん、でもやっぱり大事なんですね。
大事です、
はい、ありがとうございます。
めちゃめちゃ大事です
、はい、じゃあちょっとエンディングに行きます。
はい、はい、ありがとうございます。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、今日は一般社団法人食べとり協会二次代表の内田彩子さん、彩子さんに来ていただきました。ね、食って本当に大事ですね。ね、皆さんぜひ食べとり協会ちょっと検索してみてください。はい、はい、彩子さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ね、ますますのご活躍を応援しております。
はい、はい、
リスナーの皆さん今日も聞いていただいてありがとうございます。どうぞおやすみなさい。良い夢を。
はい、おやすみなさい。ありがとうございます。